皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第386回目、先週に引き続き吉澤さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
めちゃめちゃ勉強になることばかりなんで、それを参考にして、
はい、
あれですか、うんうん、何にこう自分の商品の中にこう使ってったっていうのはありますか？なんか具体的にパッケージ
、やっぱりパッケージ、そうですね、パッケージってか、そのパッケージングの、うん、どのようにパッケージングすればいいのかなとか、
うん、
これは段ボールなのか、それともそのフィルムラッピングなのかっていう感じとか、
うんうん
うん、その時にこのなんか説明書はどのように入れればいいのかとか。
ああ、なるほどなるほど。
はい、そのパッケージのその説明書に書くなんか内容みたいな。
ああ、そっか、説明書の内容ね。
そうなんです、はい、うん、もうそれなので、もうよくコメリとその、うん、武蔵と、あとまあ、ね、ニトリと。
あ、ニトリよ。
ニトリ、
なるほどね。あ、確かに、確かに、クセ台やってるんだったらニトリの見た方がいい。はい、確かにね。
そうなんです。まあ、これからだとちょっと床材とか、いろいろ広げたいと思ってるんで。
はいはいはい、床材ね。
そうなんです。まあ、なかなか、はい。そうそう。いろいろ勉強になることばかりで。
なるほど。楽しそうだな、うん、でも。
いやー、本当もう、やっぱ DIY は結構、なんだろう、ブームっていうものありますけど、
うんうんうん、
なんか本当、多分好きな人はとても好きなので。
DIY って、結構昔からあるじゃないですか。
はい、
うん。で、結構安定してる市場だと思うんですよね。まあ、ブームが来たと言っても、
ああ、はい。
急にこう、うんうん、なんて言うんでしょう。廃れることもないし、急にこう、うんうん、ギューンってこう伸びもないと思うんですね。
そうですね。
うん。だから安定してる市場なんじゃないかなと思ってて。
はい。
うん。その中で、その、まあ、固定ユーザーにこう気に入られれば。
うん。そうなんですよ。
なんだろうね。硬、はい、い商売じゃないかなと思うんですけど。
そうなんですよ。工具とか、まあ、うん、工具とかそういうのも多分リピーターとかいらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、結構それ、鑑別剤とか、そういうなんか量が必要だったりするものなので、
うんうん、
結構、そのリピート率は。
高いですよね。
高いんです。たくさん買っていただいて。
そうですよね。そう。そうなんです。たくさん買うんですよね。一人がね。
はい。そうなんです。そうなんです。
で、気に入ったらまた次の DIY やりたくなっちゃうから、はい、その人が。
そうなんです。次の部屋とか。
あ、わかるわ。わかるわ。わかるわ。うん、わかる。
別のところに
もっていう。うん。いや、それですね、うちも。
あ、そうなんです、ね。
なんか、うまくいくと、
はい。
ね、じゃあまたちょっとこの木材買ってこようとか。
あ、そうなんです、はい。
うん。ってなります。
本当になります。本当に私自身も本当に、ね、そう、それはもう痛感してます。
固定客はつきやすいのかもしれない。で、一回こう気に入ってもらえるとね。
そうですね。
うん、
はい、うん。そうなんです。もう、うん、それがなかなか面白いところだなって。結構その、ね、電話で注文をいただいたりとか。
あ、そうですか。
そうなんです。相談を受けつつ、あ、じゃあ。それをじゃあ何十個ちょうだいみたいな。
ああ、もう直接取引だ。
そうですね、はい。直接。
売りかけとかやるんですか、じゃあ。
売りかけ、
そこまでやんないです
よ。もう普通に請求書、まあ、結構そういう法人さんが多いパターンが多いので、
はいはいはい、
まあ、請求書を発行しますので、うん、振り込みいただければすぐに手配します。
ああ、なるほどなるほど。
形で、はい。
なるほどね。
うん、
これ最高っすね。
そうですね。まあ多くはないですけど、なんか たまに嬉しい、あの、ご注文っていう形で。
はい、あ、じゃあ結構企業からもそういう注文が入るんだ。
あ、そうですね。
へぇ、はい、あ、だから、そういう企業とからの、あの、その、なんていう、商品の感想とか聞いてみたいですね。うんうん、企業から見て。
そうなんですよね。ちょっと、そこは取れてないところなんですけど、うん、あの、ぜひちょっとね、あの、なんかアプローチしようかなとか、ちょっと思って
たりするんです
ね。
なんかいろいろ、そことのつながりができたら、なんか、うん、ね、ちょっとこう、いろいろこう、情報交換させてもらえないですか、はい、とか。
そうですね。やっぱ、どうしても結構大きな、あの、もうたくさん使うと、大きな面積になるので、うん、なかなかそういう、なんか撮影とかも、こう、うん、結構できなかったりするので、まあそういうところで撮影してもらえる、はいはいはい、撮影させてもらえば。
そうですよね。
本当助かるなっていうのは。
それはいい。
ね。はい。
そういう繋がってくると、なんかこう、あの、うん、プロからの評価をもらったこの商品みたいなね。
そうですね。はい。なんか箔がつくというか。
うん、そうですね。プロも認めたこの商品みたいなね。
はい。
キャッチ使えますもんね。
いや、ほんと。ちょっとね。はい。
あ、そうですか。
こういう、はい、感じで、ちょっとね、やってる感じなんですよ。
で、アマゾンで楽天も今その商品でも伸ばそうっていう感じなんですね、じゃ
あ。そうなんです。あの、結構、アマゾンの方が、あの、結構割合的にほんともう9対1ぐらいな。
そうですか。圧倒的にアマゾンなんですね、じゃあ。
そうなんですよ。それで、なかなか、こう、楽天は、こう、結構、どっちかっていうと、認知されてないっていうような、なんか感じだったので。
あ、そうですか。
はい、まだまだ。
楽天の方はちょっと売りづらい感じなんですか、じゃあ。
そうですね、はい。楽天の方が、うん。なんでか、
そうですか。
あれなので、ちょっと、どんどん、ちょっと、こうね。流行らせていければなぁなんて。
DIY は私はもう、あの、楽天のイメージでいました。
ああ、はい。なんか結構本当もう壁紙とか、
うん、
あの、まあ、そういうのだと結構大きな会社さんがたくさん、なんか、
あ
ったりして。
確かにね、うん。確かにもうありますもんね。
そうなんです。壁紙ってすごくなんかこう、なんかいろんなこう、おしゃれなのがたくさんこう、並んでて、
うん、
こうなんか、すごく認知されてるなっていう感じがね、なんかあって、いや、ほ
ん
と、うん、ちょっとそこに、こう、なれるようにっていう感じで、そうなんですよ。そう。で、そうなんですよ。まあ、一応その物販の、あの、経歴としては、まあ、ちょっと、あの、話が飛びますけど、物販の経歴としては、まあ、2011年ぐらいなんですよ。始めたのが、はい。
はいはいはい。ああ、じゃあ震災の時だ。
あ、震災の時ですね。はい。そのぐらいだったと思います。
ですね。
でも、はい。もう、でも、その、なんかきっかけは、やっぱり、あの、よくありがちな、船原さんの、金持ち教科書。はい。
じゃあ、吉田さん、私と同じぐらいの時期で始めてんの？
ああ、そうなんですね。で、最初はもう eBay ヤフオクから。
ああ、なるほど。はい、当時流行ってましたもんね。
本当にあの、流行ってたぐらいで、参入させてもらって。はい。もうあの、まあ、その後はもう、あの、結構、その、ネット物販の、こう、系譜っていうんですか、の、もうなんか、こう、歩んできた感じなんですけど、まあ、欧米アマゾンから、あの、日本アマゾンの、あの、まあ、転売みたいな形。から入って、それで、なんか円安でちょっと厳しくなってきたっていうぐらいで、で、中国輸入がちょっとこれからいいんじゃないのみたいな感じで、最初、既製品販売をこう、相乗りで、アマゾン相乗りで販売して、それで2016年から、まあ、このようなあの自社ブランドとして。
なるほど、なるほど。
でもその時は全然そういう風な、DIY 用品とかじゃなくて、本当もういろんな、のジャンルを、やりつつ、 それこそ、スマホケースもやりましたし。
あ、なるほど、なるほど。
アウトドアの、なんか、ラックみたいなものとか、コスプレとか、なんか、
はいはい。はいはい。
いや、なんか、結構ありがちな感じをやりつつ、はい。で、最終的には、こう、今の、ものに、を、まあ、特化しようって思って。
あ、そうですか。じゃあ、もう、一通りこう、その当時流行ってたものはやってきた感じなんですね、じゃあね。
あ、そうですね。もう流行ってきたものには、結構、とりあえず、乗っかってって感じですね。
で、
そうですね。
この商材を見つけたみたいな、たどり着いたみたいな。
そうですね。なんか、私の場合だと、こう、いろいろな、商品をやりつつ、あれこの商品ってなんかこう、まあ自分も好きだし、競合もなんか緩やかだし、利益も取れるし、っていうもので、こう結局このジャンルに、こう、なんかたどり着いたっていう。
いや、いいと思う。
こんな感じなんで、なんかこういろいろやってよかったなって。
はいはいはい、はい。確かにね。
今思った。
なんかこう、やってて楽しいですもんね。その
時
は、
そうですね。なんかこう、やってみたいものをとりあえずやってみるっていう。
楽しさは伝わってきますもん、だって。
いや、でも、とはいえ儲からなかったですけどね。なん
か最初の頃は苦労しましたか？
苦労、はい。なかなか苦労しなくて、結局はもう2020年の頃までは、副業でずっとやってまして、
あ、そうなんですか。
そうなんです。はい。
ああ。
でも2020年の終わりぐらいに、専業になって、で、2021年の1月に、まあ、法人化させて。
あ、そうなんですか。
はい。
最近なんですね、法人にしたの。
そうなんです。結構最近なんです。
へ
え、まあ。なかなかその昔の職業、その前の職業が、なかなかその準公務員っていう職業だったんで、
ああ、そうなんですか。
はい。なかなかこう、辞めるに、なかなか、その安定感をちょっと。
なるほど。
本当に捨てていいのかっていう葛藤がありまして。
ああ、そっか。この、結構、そこまでこう、なんつうんでしょう。はい、準公務員だから、
そう、はい。安定感とか。
安定感っていうかね、保証されてるから。
そうなんですよ、はい。
ね。
もういろいろそのボーナスがあったりとか、こう、退職金が積み上がっていったりとか。はい、はい。そこら辺
で。定年まで働いたら結構いい金額をもらえるわけです
よね。そうなんですよね。本当。まあなかなかその職場では多分、なかなかのおかしなやつだったと思うんですけどね。
まあ、本当に辞めんのみたいな。
あ、そうですね。
こんないい仕事なんで辞めんのみたいな。
まあ、そうですね。本当。そういう人がやっぱり多かったですね。本当。
でもそれを、決意に至ったのは何だったんですか、吉田さん。
まあ、もともとは、もともと若い時から、もう絶対にそのなんか自分で事業をしたいっていう気持ちが。
そういうのあったんですね。
あったんですよ。
はいはいはい。
それと、まあその、準公務員っていうのは、まあ、30歳手前で入ったので、まあ12、3年ぐらいやったんですけど、まあなんかその、一つの、会社に何十年とか、いや、絶対にしたくないっていう、ちょっとそういうところ。
自分の中でもそういう気持ちがあったんだ。
そうなんです、そうなんです。そういうところがありまして。で、まあ一番のきっかけは、結構確か2017年か18年に、税務調査があったんですよ。
はいはいはい。
それで、まあ、
副業で結構稼いでちゃったんだ。
いや、そんなことはないと思うんですけど、まあ、たまたまちょっと、目に留まったらしく、で、はい、本業もあり、副業もしてて、税務調査も対応しなきゃいけないとか、こう、いろいろなことが重なりまして、いや、なんかもう、めちゃくちゃ疲れたんですよ。
ああ。 あ、はいはい。
まあその税務調査自体は、まあある程度、まあ、取られたんですけど、
う
ん、まあまあまあ、普通に終わったんですが、
うん、
いやもうちょっと、まあ、これはもうこのままじゃダメだぞと思ったり、
うん、
あともう、ちょっと、なんかこう、専業に、もう、
うんうん、
まあ一回こう、いつか来るんだろうって思ってたところがあったので、
うんうんうん、
まあそれが一回スッキリしたので、
うん、
まあスッキリしたし、なんか、ここで、うん、ここからもう、なんか、吹っ切れていけるかなっていう。
振り切ってやろうみたいな。
振り切って、そうそうそうですね。そういう気持ちがなんかあって、
うん、
もうそこからもう、ほんと、なんかがむしゃらになって、やって、もう、よし、やめるぞって感じで。
じゃあもう、うん、もうそれきっかけで、もうこんなこと、こんな苦労するんだったらもう専業でやっちゃった方が全然いいみたいな。
あ、そうですね。はい。本当にもう。いや
ー、
本当もう大変でしたね。なんか、あの頃には本当戻りたくないなって。
あ、不明でも税務調査入るんだ。
入りますね。まあ、まあ、なんかね。やっぱり。
長くやってたからですかね。
やっぱそれも、まあね、あるんだと思います。
あ、そうですか。それきっかけで。
それきっかけでしたね。ほんともう。いや、でもほんともう、いや、でも、本当に、本当ありがたかったですね。
うんうん、
お金は取られましたけど、いいきっかけが。
あ、そうですか。
そういう感じで、でも、今は、本当もう、まあ、事務所は持たずに、まあ、自宅を事務所として、やってる感じで、こう、ちょっと、なるべく出勤したくないんで、そういうスタンスでちょっと、
わあ、なるほど、
今はやっているっていう。
なるほどね。
はい。
はいはいはい。
流れです、
ね。外注さんをうまく使って。
はい、そうですね。
って感じですかね。
外注さんは本当もいろいろ、全く、顔を合わせたり、お話はしたことないけど、まあ、いろいろ本当もう、頑張ってくれてるっていう人はたくさんいらっしゃるので、ね、今は本当もう、なんかね、まあ、事務所を持ってスタッフさんいたら、もういろんな融通が聞いたりとかあるとは思うんですけど、なんかこう、まあ、なんだろう、いろいろな、こう、やり方次第では、まあ、こういうふうに、なんか自宅一人で、一人物販みたいな形にも、まだまだいけるなって、いうことを感じますね。
なるほど。
ま
あ確かにね、人雇っちゃうと後でいろいろね、雇用しちゃうと、まあまあ大変だし、一人でね、こう、やりくりできる、間はそれで全然やっても。
はい。
の方がいいですもんね。
そうなんですね。
うん、
でもまだまだ、これからその、おろしとか、そういうふうにオフラインをちょっと頑張ろうかなって思ってるときに、やっぱりさすがにこの形じゃちょっと難しいので、
ちょっとね、右腕ですね。
そうですね。はい。
片腕。欲しいですね、
ちょっと、でも、事務所を借りると出勤する必要があったりとか、なんかいろいろなことがあったりとか。今の季節はいいんですけど、やっぱり冬場とかは雪が
降
ったりと
か。新潟雪降るからね。
そうなんです。新潟市はまだマシな方なんですけど、とはいえ結構、やっぱり。
とはいえね、
そうなんです。雪がちょっとでも積もったりすると渋滞とかが結構あるので。
はいはいはいはいはい。
そうなんですよね。
確かに。
やっぱりそちらも。
でも郡山は、
郡山
でもないんですよね。まあ、年に1回、2回ことかと、っていう感じですよ。
あ、そうなんですね。
昔は降りましたけどね。
じゃあ最近は少ないんですか？
最近は、
はい。
そうですね。
そうでもないんです。昔はでもちょっと降ったりことは、降ることがよくあったんですか？
いや、やっぱり、 昔は、うん、まあ、自分が小さい頃はね、やっぱりすごかったですよね。
そうなんですね。
摘発しないとね、やっぱ通れないとか、ありまし
たよ。そうなんですね。じゃあ、ちょっとなんかその気候が変わったってことなんですか？
うん、まあ、まあ、そうですよね。最近はね、そうですよね。うん。
ああ。
でも年に1回、2回はやっぱドカッと来て、車、交通がやっぱりストップだったり、しますよね。
ああ。
新潟ありましたもんね、だってね、
うん、
いつでしたっけ ?2 年ぐらい前ありましたもんね。
そう、たまに、最近たまに、50センチとか、
うん、
80センチとか、
うん、
新潟市でも降ることがありまして。
ね、は
い。で、まひしますもんね。
うん。
大変なことになっちゃう感じですね。うん、
ですよね。
いやー、ほんともう、きついですね。
うん。
うん。ほんと、新潟の、でも新潟っていうか日本海側の気候は、うん、まあなかなか、結構、なんだろ、雪が降る、まあ雪は降るんですけど、
うん、
曇ったり、
うん、
晴れることがなかなかないので、
うんうん、
やっぱそこら辺は、その、冬はちょっと大変なところがありますね。
うん
うん、
そうですね。
いやー、ほん、
まあ、だから、東北とか、そういう新潟、ね、雪国の方は、やっぱりちょっと、うん、関東とかね、ね、
うん、
から比べたら、やっぱりちょっと、ハンデありますもんね。その分でね。
そうですね、うん。うん。なかなかその物流とかが。
そうそうそう。
止まったりとか。
そうそうそう。
うまくいかなかったりとか。
たまにね。はい。そういうのが影響出ますからね。うん。
たまにあります。はい。そうなんですよね。本当もう、ちょっと、まあ、に、ちょっと、新潟に住んでるものの、ちょっとこう、関東に憧れは、ありますね。
出ようとは思わなかったんですか、でも。
若い頃は、
うん、
本当なんか、出ようっていうのは全然思わなかったんですよ。
はいはいはい、はい。
なんか、
うん。
ですけど、なんかこう、いろいろ、こう、なんか、いろいろ大人になって、こ
う、
いろんなことを知っていくと、
うん、
あれ、うん、なんか新潟、東京って、
うん、
まあ、東京、とはいえず、日本海側、太平洋側は、
うん、
冬は雪が降らない、うん。雪が降らないってのはもちろんですけど、晴れ、よく晴れてるっていうのを、
うんうんうん、
そうか、太平洋側だからかっていうことを、大人になってから、うん、こう、知ることがありまして、そこから、まあ、いつか、こう、うん、移住したいななんていう気持ちは。
うん、なるほど。
そういうのはありますね。本当もう、ちょっと、憧れや、まあ、まあ、埼玉、東京のあたりに、ちょっと、住めればな、みたいな。いや、そうすると、オフ会とかも行きやすくてね。
まあ、確かにね。
いや、なんか、そうなんですよね。
確かに、それはありますよね。
まあ、結構ね、やっぱ勉強会とか、いろいろオフ会となると、まあ、東京、多いですからね。
多いですよね、美味しい。
はい。うん。
やっぱり、そういう、関わる機会も多くなるんで、情報量もやっぱね、向こうの方が全然あるとは思いますけどね。
そうですよね。ほんと、
うん。
そうなんですよ。結構に、新潟でも物販やってるって言うと、うん。最近それこそまあ、ちょこちょこ、物販して、頑張ってるっていう方は、うん、まあ、聞くようになったんですけど、うん、なかなか、うん、以前、あんまり、なんだろう、情報とか、オフ会とか、あんまり顔出してなかった時は、うん、なかなかそういう新潟の人と、の物販の人と関わることっていうのはなかなかなかったので、
うんうんうんうん。
うん、やっぱり少ないのかな、なんて。
少ないですよね。
思ったり、
ね。東北と、
うん。
新潟少ないですよね。
そうですよね。
うん、結構、オフ会。少ないんで。ちょっと寂しいですけどね。
そうなんですよ、はい。
うん、
結構、意外にでも繋がると、なんかこう、なんだろう、熱いっていうか、こう、繋がりが強くなるっていうか。
そうですね。
はい。
うん。
いや、ほんともう、それはいいですね。
そうですね。
はい。うん。
ね、そういう、なんか近くの人がいるとね、 なんか勇気も出るし。
はい、そうなんです。
相談もしやすいし。
うん。本当もう少ないからこそ、こう密になって。
そうですね。
こう情報共有。
うん。
うん。いうのがありましたね。そうなんですよね。本当
も
う。
あと、新潟はね、小田さんもいるからいろいろ相談できるんじゃないですか？
いや、本当もう、本当、ね、おかげさまでって感じで、小田さんとはね、仲良くさせていただいて、
うん、
いろいろちょっと、情報共有とかも、頻繁に、
ああ、
はい、ね、させていただいて、本当もう、すごく助かってますね。
小田さん、小田さんの住んでるところから近いんですか、うん、吉田さん。
とはいえ40キロぐらいかな。
あ、じゃあまあまああるんですね。
そうなんですよ。
ああ、なるほど。
普通にお酒一緒に飲んで、帰るって、うん、みたいな、そういうのはちょっと難しいんですけど。
そうですよね。
うん、なんですけど、本当もう、よく、まあ、小田さんが新潟市の方に来られてるみたいな、
うん、
その時に、まあ、いろいろと、うん、お話ししていただいて。うん、
なるほど。まあ、そうやって、小田さんもね、なかなか、多岐にわたってやってますんでね。
そうなんですよ、はい、うん。なんかね。
参考になる部分多いんじゃないですか？
いやー、本当にもう、いろいろともう、勉強になることばかりで。
いや、
多分、うん。
小田さんとはね、でも、結構ね、長いんですよ。知り合って。
ああ、そうなんですか。
あれ何年だろう、2012年とか13年、多分、初めて知り合った。
もう、じゃあ、8年とか。
いや、そうなんです。付き合いはない。
そうなんですか。
そうなんです、そうなんです。
は
い。小田さん、誰きっかけだっけな、わざわざ来てくれたんですよ、小田さん、福島に。
あ、そうなんですね。なんかそういうオフ会とかじゃなくて。
そう、わざわざ来てくれたの。
直接。
福さん飲みましょう、みたいなこと言われて。行きます、こっちに行きますって言われて。
いや
で、そんな、
多いですね、
あ、そうそう、その時も、小田さんにいろいろ教えてもらったんですよ。で、そんなことできるんですかって、全然知らなくて、やっぱり、その頃。始めたばっかの頃だったから。
ああ。
うん。
そうですよね。
いろいろ教えてもらいましたね、当時、小田さんには。
いやー、そんなに付き合い長いんですね。
そう。長いんですよ、小田さんとは。
あ、
うん、最近全然会ってないですけどね。うん、飲みましょう、飲みましょうって言ってて、お互い、こう、じゃあいつやろうって、そこまで行ってなくて。なかなか実現してないという。
いやー、なかなかね、やっぱり、忙しいですからね。
まあちょっとね、やりたい、オフ会やりたいんだけどな、やらないとな、って思ってました。
うん、じゃあ。
言われたんだよな、前な。うん、あと、萩原さんにも言われたじゃん。
あ、そう。
実現してなくて、ちょっと面白いです
ね。いや、ほんともう、その、地方オフ会。
地方でね、オフ会ね。地方オフ会やりましょうか。
そう。いや、もうぜひぜひ。
人数少なくてもいいから。
いやー、うん、その分、こう、濃い、こう、なんかね、ことが、こうね、うん、
そうですね、
学べそうですね。
そうですね。
はい、
ね。そういうのを、情報交換してね。
いやー、そうだ、はい、本当に。
多分ね、今までちょっと、まあ、コロナから、全然こう動けてなかったんで。
はい。
うん。
そうですよね。
うん。積極的にこう行ってなかったのもあるんですけども。
はい。
まあ、ようやくね、コロナももうそんな、ね。うん。
本当もう今年からもうなんか全てが解禁されたようなムードになってきてるので。そう
ですからね。
はい。
うん、だって、この間ちょっとたまたま別件で東京行ったんですよ。あ、横浜か。横浜行ってきたんですけど。
はい。
マスクしてる人の方が少ないですもんね。
そうなんですよ。本当は、ね、こう驚きますよね。
地方の。もうみんなこういう感じなのねって言って
。はい。
うん、
本当、東京とかでもマスクもう1割もいるのかな、みたいな、
うん。そうですよね。
はい。
うん。こういう感じでいいんだって思ってんで。
うん、うん、うん。 なんかね、うん、それ思えば集まりも、地方オフ会も全然こう、うん、なんか、心置きなくできるのかななんて。
う
ん、
そうですね。
はい、まあ。
ちょっとそういうのも あるんで。
うん。
うん。まあ、ね、やりたいですよね。
いや、もう、うん、そうですね。本当もう、うん、
そうそう。やりたい。
やりたいです。
わかりました。
ぜひよろしくお願いします。
わかりました。はい。わかりました。じゃあちょっとね、その辺の企画も今後考えていきたいと思いますんで、その時はよろしくお願いします。
あ、はい、あ、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい。わかりました。はい。ではでは、吉田さん、時間になりましたので、
はい。
次のお友達を紹介していただきたいんですが。
あ、はい、わかりました。はい、お友達はコウさんとなります。
コウさん。
はい。コウさん、はい、まあ、その、私を紹介していただいた滝沢さんと、同じように、在日の中国の方。
はいはいはいはい、はい。
となりますね。はい。うん。で、もう本当もう、気さくな、とても気さくな方で、まあ、同じように、その、まあ、多分 Amazon と楽天で販売されていらっしゃるっていう方になります。
はい、
はい。はい。うんうんうん。
わかりました。じゃあ、はい、そのコウさんをゲストにお招きしたいと思います。はい。
はい、
じゃあ、その吉田さんの方からコウさんに一言メッセージお願いいたします。
はい。はい。まあ、これから楽天を、に、力を入れてやっていくっていうお話されていたので、まあ、私も一緒に楽天をちょっと頑張っていきたいと思ってますんで、一緒に楽天を頑張って伸ばしていきましょう。とお伝えください。
わかりました。じゃあ、そのメッセージをお伝えいたします。
はい。
はい。吉田さん、今日はいろいろありがとうございました。
はい、はい、こちらこそ、はい、ありがとうございました。
はい。近いということなので、ぜひ、はい、お会いできるときによろしくお願いいたします。
はい、あ、ぜひぜひ、よろしくお願いします。イベントよろしくお願いします。
はい、わ、はい、かりました。わかりました。はい。じゃあ、本日はありがとうございました。
はい、わかりました。ありがとうございました。はい、
引き続き物販の方でよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい。
はい、失礼します。
はい、失礼します。
はーい。